画の話をしよう。映画の話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りします。映画の話をしよう。ナビゲーターの小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
はい、その深掘り解説を担当する岩本博史です。夏休み真っ只中の今日、子供も大人も大好きなアニメ映画を4本紹介したいと思います。
はい、先々週はヒロアカ、先週はしんちゃんって、最近はアニメの映画の紹介が続きますね。
そうですね、まあ、なんといっても、夏休みですから ね、まあ、ですね、はい、でアニメの公開は多いんです。で私の好みもあるんですが、はい、あのハリウッドの、ね、超大作などは最近試写のお呼びがかからないという、ね、大人の事情もあるんですよ。
そうなんですね。
ということでどうしてもアニメ映画の紹介が多くなるんですけれども、特にね、はい、今回3本がリバイバルです。まずはザ・ファースト・スラムダンクからご紹介しましょう。
ザ・ファースト・スラムダンク、13日にポレポレシネマズいわき小名浜で上映が始まりました。去年大ヒットしましたよね。
正確に言うとね、はい、一昨年の12月に公開が始まって、うんうん、去年8月まで9ヶ月にわたってロングラン上映されたんですよね。はい、で興行収入150億円を超えたんですが、これは歴代13位、うん、またですね、あの日本アカデミー賞の最優秀アニメーション作品賞を受賞するなど、作品の質も高く評価されましたよね。は
い、この映画の FM いわきの中でも何回も見に行ったっていうスタッフが何人もいるんですけど、
これなんかよく聞きました。
はい、はい、でもう一度やっぱり劇場で見たいなっていうファンの方少なくなかったんでしょうね。
そうなんですよ、うん、あの子供から大人まで熱狂的なファンが、ね、数多くいる、そういう作品ですからね。はい、うん、まあ、ファンの層が幅広い理由の一つには、長く愛されている作品ということもあると思うんですね。はい、原作の連載が始まったのはなんと30年以上前、で当時は、ね、今と違ってバスケットボールの人気高いということはなかったんですよね。私もあの中学高校とバスケ部だったんですが、はい、まあ、部の仲間たちと月刊バスケットボールを読みながら、もっと強くなりたいなっていうふうに話し合っていたのを思い出します。あの B リーグができて、はい、で世界最高峰のアメリカ NBA で日本人が活躍し、オリンピックでメダルを目指す、日本のバスケットボールがそこまで来るとは当時想像さえしていませんでしたが、はい、まあ、この現在のバスケ人気を築く原動力になったのがスラムダンクだったと思うんですよね。
テレビアニメもあったんですよね。
はい、こちらも人気だったんですが、うん、原作をすべてアニメ化したわけではなかったんですよね。あのテレビアニメで描かれなかった最強のチーム、秋田の山王工業との対戦、ファンならね、もう誰もが見たかったこの試合を描いたのが今回のザ・ファースト・スラムダンクなんですね。はい、山王工業高校、私がプレーしていた頃にあの憧れていた秋田の能代工業高校がモデルというふうにされてるんですね。でその山王との戦いを CG を駆使して手に汗握る迫力たっぷりに描いた、そんな作品なんです。はい、でそれもそのはずで、原作者の井上雄彦さんが監督と脚本を手掛けて、で一つ一つのカットの表現にまでこうね、見て修正までしてっていう、そういうね、素晴らしい熱意の入れ方、これがこの作品を、まあ、素晴らしいものにしているんじゃないかなと思います。はい、あの井上さんがね、宮本武蔵を描いたバガボンド、これも私大ファンだったんですが、はい、あ休んじゃってるなというふうに思っているところで、この映画の発表があった。もうあ、この映画を作るために人気漫画の連載を休んでいたんだというふうに思いますとね、もう本当に期待が極限まで高まったことを思い出します。はい、まあ、実際の映画制作だけでも4年をかけたこの老作、劇場の大きな画面でぜひご覧ください。
はい、今回あの冒頭で3本がリバイバルというふうにおっしゃっていましたけど、はいはい、その他のリバイバルってどんな作品でしょうか。
巨匠宮崎駿の初期の作品、未来少年コナンと名探偵ホームズなんですね。
はい、力入ってますね。はい、2本とも今日からマチポレイワキで公開されているということで。
そうなんです、はい、あの宮崎駿監督、ルパン三世の、ね、第一シーズンの頃からファンだったんですが、うん、特に未来少年コナンはもう中学生の頃夢中になった作品なんですね。まあ、こちらも、ね、ルパン三世のスタッフが手掛けた、うん、考えられないほど高くからこう飛び降りたコナンがね、地面に着した時にこう体中にビリビリとこう衝撃が走るシーン、本当ね、後の宮崎作品のアニメでしか成立しないリアリティ、その追求にね、頭をガツンとやられたくらいのね、衝撃を受けたのを覚えてます。これ私の古巣の NHK で放送されていたんですが、はい、この作品を制作したことも NHK に入る動機の一つだったというくらいの、
そうなんですか、
これくらいファンだったんですよ。
そんなに面白いんですか。はい、
もう本当面白い。それまで見たことのない表現次々と展開されまして圧倒されました。で、当時はね、ビデオもありませんでしたので、その面白さをね、追体験したいなと思って、原作の SF 小説残された人々っていうのを買って読んだんですが、うん、これね、見事なくらい原作を無視しているということだけは分かりました。最終戦争後のね、世界という大まかな設定と、うん、一部の登場人物の名前を除きますと、はい、ほとんどがオリジナルだったんです。
すごい、
はい、少年コナンと少女ラナの心躍る冒険と魅力的なサブキャラたち、宮崎駿監督はこんな頃からね、本当に宮崎駿だったんだなっていうことが確認できる素晴らしい作品で、その後監督したルパン三世カリオストロの城にもつながる宮崎作品の表現を堪能するためにも、ぜひ劇場へお運びください。
はい、そして名探偵ホームズなんですけども、はい、あのシャーロックホームズを描いている
です。そうなんですが、はい、登場人物はすべて犬なんです。
すべて
犬、
うん、どういうことだろう。
あの、ね、これ人のように喋る犬でして、うん、4本足ではなくて直立して歩いたり走ったりするんですね。
面白い。
これもともとはイタリアの国営放送局の下請けとして制作されたテレビシリーズでして、はい、宮崎駿さんが監督したのはもう26話のうち6話だけなんですが、うん、そうした作品を中心に抜粋した特別編集版なんですね。はい、で宮崎監督らしい冒険活劇、アクションありコメディありの楽しく斬新な作品に仕上げています。特筆すべきなのは脚本、なんと片渕素直さんが担当してるんですよ。
うん、なんとおっしゃいましたけど、はいはいはい、片渕素直さんどんな方なんですか。
ちょっとまだね、そこまでメジャーではないかもしれませんが、はい、私のライフタイムベストの一つ、この世界の片隅にの監督なんですね。 あのね、可愛い絵にリアルな表現で戦争の悲惨さを描いたこの傑作、うん、私試写で見た時にですね、涙が止まらなかったんですよ。ですぐに連絡を取って片渕監督にインタビューしたんですが、はい、リアリティを追求するために徹底的に調べ抜くその姿勢に驚いて、うん、さらにジャーナリストの一人として激しく共感しました。で私もね、神は細部に宿ると考えているんです。名探偵ホームズの頃はですね、まだ大学生だったらしいんですが、才能の片鱗感じられます。今結果を出している人たちの若い頃の才能と合わせまして、宮崎駿の原点を楽しんでいただきたいと思います。
はい、さて4本目どんな作品でしょうか。
はい、こちらはポレポレシネマズいわき小名浜で公開の始まった猫のガーフィールドです。
ガーフィールド、
はいはい、
なんか目がギョロッとしたキャラクターかなっていう、こうちょっとうっすらとした記憶はあるんですけど、あんまりよく知らないんですよ。
ああ、そうですよね、はい、もうちょっと太ったオレンジ色の猫で、
うん、そうですよね、
そうなんです、世界的な人気なんですけれども、なぜかね、日本ではあまり知らないっていう人が多いんですよね。うんうんうん、まあ、誕生から45年以上というガーフィールド、世界で最も多く発行された新聞連載の漫画として有名なんですね。で1日あたりの読者数なんと2億人以上いるんです。
そんなに。
はい、で SNS のフォロワー数、これね、ハリウッドスターも顔負けの1800万人なんですよ。これ超えてるんですよ。で人気歌手のジャスティン・ビーバーをはじめとしまして、数々のセレブがガーフィールドグッズ愛用しています。さらにね、全世界での認知度驚異の 92%、 まさにね、地球レベルの国民的キャラクターなんです。
なんと地球レベルの人気キャラクター、はい、知らないのが申し訳ないほどの
人気。ちょっと反省してくださいね。
すいませんでした。
ちょっと反省してくださいね。はい、そんなね、世界的人気を誇るガーフィールドがね、どんな猫かと言いますと、うん、はい、ラザニア大好き、で 月曜日とお風呂は大嫌い。
あ、なんかでもそれちょっとわかるな。
そう、わがままな家猫なんですよ。
はい、
で飼い主のジョンに愛されて、親友で犬のオーディと一緒にこう冷蔵庫の中身をね空っぽにするまで大食いして、欲しいものは全部ジョンのクレジットカードでネットショッピングする。まあ、そんなね平和な毎日を過ごし、
はい、
幸せ太りですね。まあお茶もっと太ってる。そのガーフィールド、実は今回の映画ではですね、突然生き別れた父親のビッグと再会しまして、人生が急展開するんです。
なんと
あのビッグはね、悪い猫に追われてるんだ、助けてくれというふうにね懇願する。そのビッグに力を貸すためにガーフィールドは渋々ながら家から飛び出すことになるんですね。うん、初めての外の世界でガーフィールドが出会うのは、こう一癖も二癖もありそうなへんてこな仲間たち、そしてずる賢いボス猫。まあ親子のね絆が試されるミルク泥棒大作戦って、まあちょっとよくわかんないんですけどもね。ここに巻き込まれてガーフィールド、涙あり爆笑ありのアドベンチャー、その先に待っているものはっていうようなストーリーなんですね。
もう何が待ってるんだろう、面白そう。はい、
このね作品世界的なヒットなんですね。あの全米全世界興行収入ランキングだけでなくて、うん、イギリス、オーストラリア、インドネシアなどこう様々な国でオープニング成績1位を記録しました。でその人気の理由の一つにはですね、豪華な声優陣というのもあると思うんですね。
うんうん、
あのガーフィールドの声、これジュラシックワールドやガーディアンズオブギャラクシーなどの大ヒットシリーズに主演しまして、今最も勢いがあると言われているクリス・プラットなんです。で父親のビッグ、クエンティン・タランティーノ監督のパルプ・フィクションでアカデミー助演男優賞にノミネートされて、スター・ウォーズそしてアベンジャーズなどのシリーズでも大活躍しているサミュエル・ L ・ジャクソン、クレジットされてるんですね。
大物俳優が出演してるんですね。
そうなんです、大物ハリウッド俳優です ね、
ね、すごいですね。そして日本語の吹き替え版、こちらは誰が演じているんでしょうか。
あの日本語吹き替え版のガーフィールドは、うん、あの山里亮太さん
で、ね、お
でめぐみさんもずる賢いボス猫役で出演して
ボス猫役、
はい、
すごい、まあ、
皮肉屋で嫌味を言って、こう運動と言いますとね、あの冷蔵庫からソファーまで歩いたり、それからベッドで寝返りを打ったりでフォークを持ち上げて食べ物をかむ、これが運動。
そうそう、すごいですね。
そのある意味ではですね、理想的な生活を送っているガーフィールドが初めて外に出て冒険に巻き込まれるこの作品、
はい、
世界一甘やかされたぽっちゃり猫のアドベンチャーなんで、まあ、親子でね楽しんでみてはいかがでしょうか。
したのはこれまでで最も多い4本、はい、
そうなんですね、
ザ・ファースト・スラムダンク、そして未来少年コナン、名探偵ホームズ、猫のガーフィールド、うん、岩本さん太鼓判を押せますか。
もちろん太鼓判です。
ですよね。
はい、
未来少年コナンと名探偵ホームズはマチポレイワキでご覧いただけます。そしてザ・ファースト・スラムダンクと猫のガーフィールドはポレポレシネマズいわき小名浜でご覧いただけます。詳しい上映時間はポレポレホームページをご確認ください。映画の話をしよう、小野かな子と
岩本博史でお送りしました。
では来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。
映画の話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、 福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りしました。